さて今日は、第2水曜日ということで教えて司法書士さんをお届けしています。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしております。今日はその兵庫県伊丹、司法書士会伊丹支部から福岡さんお越しくださってお話をいただいています。後半もお付き合いよろしくお願いします。
お願いいたします。
今日お話に出ています、相談内容事例からもう一度ご紹介しましょう。70代の男性の方からです。私は妻と2人市内で生活をしています。定年まで勤め上げ、退職後は趣味の旅行やボランティア活動など日々楽しく生活していますが、70代に入りいわゆる就活のことが気になり始めました。私たちには子供がおりませんので、私が死んだ後は妻に全てを相続させたいと考えています。ただ年の割にはまだまだ元気な方だと思っておりますので、遺言を書くまでの決心がつかないのが本心です。遺言を書くとどのようなメリットがあるんでしょうか。また法務局で遺言を保管する制度が始まるとのことですが、具体的にはどのような手続きなのかご教示くださいということで、前半では、結論としてのこのメリット、
はい、
この方はお子さんがいらっしゃらないから何もしなかったら、亡くなった方のご兄弟に、移っても、も入る、相続人に入るから、
そうです、ね、
奥様お相手に、このご相談者だったら奥様に全てを相続させたかったら遺言書をぜひ
ぜひ作成をいただけたら、もうそうすると 100%、
はい、
奥様の方に承継可能です、
ね、やっぱり勘違いとしてどうしても私もそう思ってましたけど、子供がいない場合はもう絶対に配偶者だけが、ね、相続人だと、はい、それまでは 奥さんというか配偶者と子供で分けるというふうに思っているので、その子供がいないから、うん、じゃあもう配偶者だけねと思いがちですけども、
そうなんですよ。
そうじゃなかったという、
そうなんです。
ご両親がご存命だったらご両親に、
はい、
で、ご両親がいなくておじいちゃまおばあちゃまがいらっしゃったらそこに、
はい、
でそこがまあ皆さんこうある一定の年齢だったら今度はご兄弟に、
はい、
っていうことで、いらっしゃらなかったら、で曲の間でも聞いてたんですが、ご兄弟もいらっしゃらなかったらそのお子さん方がいらっしゃったらそこにも降りていく。
そうです、おいごさんめいごさんです ね、
そこにも降りていく。
そこにも権利がまあ降りていっちゃいますね。
だからちゃんと書いておきましょう。
そうです。
そうすると全てをお相手、
はい、
相続人にお渡しすることができる、配偶者に渡せる、
はい、
ということで、一つはこれで解決のお話いただきました。で後半の方の最後の一つが、法務局で遺言を保管する制度が始まりました。このメリットもちょっと前半でご紹介いただきましたが、これをもう一度ご紹介ください、
は
い、
実質証書はですね、
はい、
現状7月10日から、開始される、この制度まではですね、はい、ご自身で保管をしていただくと、
はい、
ですので、ご自身がすごく大切にされてですね、相続人さんがなかなか見つけられなかったりとかですね、
そういう例もあるかもしれませんね、
あるいは相続人さんが廃棄をされてしまう、廃棄をするとかですね、
はい、
そういうその可能性はなきにしもあらず、
はい、
でそこをですね、公的機関である法務局で、保管をしていただくということですので、
はい、
紛失の可能性もありませんし、
うん、そうですね、
改ざんをされたりとか、廃棄をされたりとか、そういう可能性もありません、
ね、はい、そしたら逆に目立つところに、
はい、
遺言書を法務局に預けてますみたいなのをこうどっかに置いておかれたら、
そうですね、
いいですね、法務局から何かお知らせが来るわけではないんですよね。
実質証書のですね、この保管制度を利用されますと、
はい、
この法務局に預かってますと、こう預かりしましたという書類を、こう預けられたその遺言者の方に交付をしていただけます、
はいはい、
ですので、そういったその書類をですね、相続人のどなたかにお渡しになるとか、はい、例えば皆さん集まられるときに、私こうやって残してるからねというお話をされるとかですね、
でも中身は誰も見られないから、
見られません、
改ざんされることもないし、
ないです、
破棄されることもない
です。で例えばお子さんがですね、そのお父さんがですね、法務局に、遺言書を保管しているかどうか、
あ、
はい、ご存命中にですね、
はい、
確認をしたいとかですね、でそれには答えてくれません。
あ、
ご本人が存命ご存命中についてはもう一切回答してくれません、
はい、
ただ ご本人が亡くなられた場合、うん、遺言者の方が亡くなられた場合はあここにありますよと、
はい、
この法務局でこうお預かりしてます、まあ、こういう回答をしていただけますので、
はい、
全国どこの法務局で、保管されてても、うん、確認することは可能です。
その法務局のある場所でないところでも、
はい、
あそうですか。
例えばですね、はい、この三田の近辺で言いますと、痛みの法務局がこう保管 の、
はい
管轄法務局になっているんですけど、痛みで保管をされていると、で相続人の方が東京の方いらっしゃる、で東京のその法務局でですね、うん、父の分がないですかということで探してもらうと、うん、あ痛みでありますよと、
あ、
はい、まあ、こういうそのチェックができるということです。
それはじゃあ亡くなったという何らかの証明書も必要なんですね。
そういうことです。
あそうなんですね、はいはい、じゃあそういうことでこれからこれはどんどん広がっていく。
そうです ね、
7月の10日、
はい
はい、
でこの制度っていうのは、遺言書を預かっていただくだけの、まあ、制度なんですけれど、
はい、
まあ、公的な機関がですねきちんとこう預かってもらう預かりますと、
うん、
まあ、こういう制度ですのでね、実質証書の遺言書っていうのは、まあ、現状ですね、うん、もしその遺言者の方が亡くなられた場合、遺言書がパッとあってもですね、すぐにそのまま手続きはできるんではなくて、一度裁判所の手続きを経由してですね、
でしたね、
預貯金を解約したりとか、
はい、
不動産の名義を変えたりとか、まあ、これ兼任という手続きは必要なんですが、はい、これをね省略できるようになります。
あそうですか、はい、
でこの兼任っていうのは、簡単に申し上げますとね、
はい、
家庭裁判所にその遺言書のコピーを残しておくんですよね、
はい、
で後々こんなことが書いてある、改ざんされたかもしれないとかですね、
うんうん
う
ん、
そういう疑義が起こった時に、
はい、
その裁判所にあるそのデータとですね、で現状手元にあるその遺言書と照らし合わせて、
はい、
改ざんがあるのかどうか、こういったことを確認できるようにするんですけれど、
はい、
法務局の保管の場合は、スキャニングしますその遺言書をですね、ですのでそのままデータ化するんです。
あ
しますので、
はい、
もう事前にも兼任の手続きが終わってるような感じなんですね。
なるほど、
ですので、うんうん、そこにあるその法務局が保管したデータと、で手元にある遺言書、
はい、
まあ、これがその一致するのかどうか、
うん、
まあ、実際はですね、原本は法務局にも預けてしまいます、
はい、
預けてしまいますんで、預けてしまいますんで、相続人の方は法務局がですね、発行する遺言書のこのコピーというかですね、うちが預かった遺言書はこういう内容ですと、
うん、
そういう証明書を持って各種手続きをされることになります。
あそうなんですね。
ですので実質証書も、はい、きっちりその遺言者の方が書かれた原本自体はですね、法務局にも預けてしまいますので、ですので改ざん云々の話はまず出てこないんですね。
そうですね、はい、
で次法務局が証明するその書類を持って各種手続きを行きますので、兼任とかそういう話も一切出てこない。
ということは実質のものはもう二度と手元に来ないと。
二度と手元、二度ということはないですよ。保管をしてもらうだけの話なんで、もう保管してもらわなくてもいいですわと、
ま
あ、これ撤回の申し出というのはできますんで、
それ相続人も、
これは遺言者の方、
遺言者だけですね、はい、
遺言者の方はもうご自身でもいいですわ、もう自分で保管しときますと、
はい、
その時は原本返してくれます、
はい、それ以外はない、
それ以外はないです。
あそうなんですね、はい、なるほど、そういう方法になるんですね。
そうですね。で、まあ、これ法務局どこでもいいんかという話もあるんですけどね。気になります。
はい。
これ選択は一応できますが、法定されております定めがあります。
あ、はい。
遺言者の方のですね、住所地。
あ、はい。
あと本籍地。
はい。
あと所有されている不動産。
はい。
まあ、これの所在地。
いずれか。
いずれか。
ああ。はい、
で例えばですね、大阪に本籍が置いておられて、
はい、うん、
で現住所三田、
はい、
で三田にご自宅持ってはると、
うん、
でこの方は大阪の法務局もできますし、
はい、
三田の出張所というのが あるんですけれど、
はい、ございますね、有馬高校の近くですね。そうですね。
で、あの法務局は遺言書の保管をできない法務局なんです。
あ、そうなんですか、は
い、で管轄で言いますと、はい、それのその三田の一個上のですね、あの伊丹支局というその支局があるんですが、
はい、
まあ、そこが管轄になります、
はい、
ですから大阪か伊丹かどっちかで保管してもらう、
はい、
まあ、こういうその選択を、選択というかですね、あの法定されたその法務局がありますんで、まあ、それが一番最初 の、 あの難しい点かもしれません。
あ、
どこでもいいわけじゃないの、はい、難しいですよね。
なんかご自分の住まいか本籍地か所有する不動産のどれかゆかりのあるところ、
そういうことです、
ということになりますね。はい、わかりました。でその他いろいろありますか、はい、注意点など。
あとはですね、あの法務局に預かってもらえるんだから何かチェックしてくれるんだろうなというちょっと淡い期待が、
あのこの遺言書が、はい、あの叶ってるかどうか。
そうなんですよ、
書式が、ね、ありました、先ほど。
でちょっとその法務局の、ね、職員の人が、はい、いやここ直した方がいいですよとかですね、そういうこと言ってくれそうな感じするんですけど、はい、あのしてくれません。
そうなんですか、はい、
一応形式的な審査はしてくれます。例えば日付が入ってるかとかですね、
はい、
あの署名してる印鑑抜けてるとかですね、
はいはい、
このあたりの形式的な話はしてくれますが、
はい、
あの内容でですね、この書き方で大丈夫とかですね、
あ、
そういう相談には一切乗ってくれませんし、
はい、
乗ってはいけないというあの規定になってます。
そうなんです、はい、先ほどの贈与みたいな言葉があったとしても、はい、指摘はされない、
されません。
あ、そうなんですか、はいはい、
もうあの時言ったのにとかですね、ねうん、そういうの全くありません。
見てはったのに
って、ね、そうなんですよ、そういう期待は一切
そうなんですね。はい、わ、はい、かりました、はい
はい、あとはその先ほどもちらっとお話ししたんですが、うん、遺言書をスキャニングしますんで、
はい、
サイズのですね、あの、はい、制限があります。
あ、そうですか、はい、
例えば A4 サイズとかですね、
ま
あの余白がこれぐらいの範囲、あの、まあ、きちきち書かれるとちょっと半分ちょっと切れてしまいますよとかですね、
は
い、
そうい
ったその余白の規定があったりですね、あの、まあ、でも通常 A4 の紙に普通にこう書いておられる分には全然問題ありませんし、
じゃちょっと巻き紙では難しい、
そうなんですよ、はい、であとはその遺言書の作成時期、
はい、
例えばこう7月10日から始まるので10日以降に作成したものでなければ、はい、ならないとか、はい、そういうその時期はございません。
あ、今そうなんですか。
今お手元に、はい、あのお持ちの実質証書遺言があれば、うん、あってですね、そのサイズ等の制限内にきっちり収まるものであれば、
はい、
あのすでに作成されているものも保管していただけます。
あ、そうなんですね、はい、わかりました。
あとはですね、あのご本人のみ遺言者の方ですね、遺言を作成された方、この方のみこの利用が可能です。例えばその、私ちょっと用意があるのでですね、
うんうん、
あの代理でちょっと行ってもらえませんかとかですね、はいはい、そういうことはできません。
できないんですか、
はい、
あ、そうなんですね。あの
付き添いでね、
はい、
ちょっとこう、まあ、一緒にあのちょっと解除 しながら、
そこそ
こ、はい、ここでは構いませんけれど、
あ
の少なくとも代理人とかですね、
うん、
そういったその使者、あの代わりに持ってきましたとかですね、そういうのは全くダメです。
ご本人抜きは無理だと。
無理です。
あ、そうですか、はいはい、
それとあとはですね、予約をまずしてくださいと。
あら、
でこれ、はい、あの私も実は、この保管制度を利用しようと思ってですね、予約の確認をしたんですが、
はい、
結構こう埋まってるんですよね今
現在ですか、
はい、
まだ10日
10日まだ始まってないんですが、
ね、ないのに、
はい、
あ、そうなんですね。
それだけこうあの利用者の方のあのこの制度に対してですね、あの関心が終わりなんだと思うんですが、あの少しこういろんな、まあ、手続きがあるんです、その法務局どこがいいとかです、どこでするとかですね、あのどういう書類を持ってきてくださいとか、
はい、
あるいはこういう書類にいろいろ書いてきてくださいねとか、そういう申請書があったりですね、まあ、そういう説明等も必要なので、あの結構その一つのその予約の時間を取っておられるんだと思うんですよ。
あ、はいはい、
ですので1日でこうあの予約できる人数っていうのがやっぱり限りがありますんで、まあ、仮にその飛び込みでですね、行ってみようと行かれても多分今は対応でしてもらえないと思います。
そうなんですね、はい、わかりました。じゃあこれはちょっと皆さん事前に どの法務局も 予約が必要。
そうです。ホームページでですね、そういった予約の、あのサイトであったりとか、
はい、
あれは多分電話だったか、ネットでできたのか、
はい、
そういうその案内の、ホームページありますんで、
はい、
そこで確認していただけたらと思います。
はい、実際にじゃあいろいろとされてみてどのような感じを持たれました？
すごく、いいと思いますね。私なんかこう自筆証書の遺言書を作成してますんでね、こうやって保管してるよと、いうことを一言言っておけば、
はい、
万が一何かあっても大丈夫ですし、自分で保管しようと思ったら撤回をしてですね、
はい、
返してもらえばいいだけなんで、自筆証書が手元にお持ちの方は、お手元で保管をされている方は、ちょっと前向きに検討されてもいいかもしれませんね。
費用面ではいかがですか？
これの預け保管のですね、申し出、
はい、
これで3900円でしたかね、
はい、
収入印紙が必要になったりですね、
はい、
であと、相続人さん、もしその遺言者の方が亡くなられた相続人さんがこう検索をするという時にも、
はい、
1400円だったか、
はい、
費用はかかるんですけれど、
3900
円で保管をすれば、修正保管してもらえますので、
もうこれっきり、
これっきり、撤回もできます
ので、
当然もっぺん別のやつに変えたいんだということもできますけど、これでいいと思ってはるその自筆証書があれば、その3900円で保管料もいりませんので、そのまま保管できると。
そうなんですね、わかりました。なかなか自筆ご自分で書くタイプの、遺言書が見つからないとか改ざんされるとか、どっかに行ってしまうとかって、そういうご心配いろいろあったというところをうまくこれで保管できそうな制度になりそうということですね。今日ご紹介いただいた中で、司法書士の皆さんがしていただける手続きというのはいかがでしょうか？
そうですね、まずその自筆証書の作成のご相談であったりとか、あるいはその支援で、今回 その保管制度のご相談、あと申請書が必要ですので、その申請書の作成であったりとか、で私たちその遺言書をですね、作成をいただく、こういった方に作成をしていただいたらどうかという方を、ピックアップしているとか、もう全ての方にというのはちょっと難しいのでですね、まず、お子さんのいらっしゃらないご夫婦、この方々にはもう絶対に作ってくださいと、
メリットしかないっておっしゃってましたね。
メリットしかございません、
はい、
であと相続をさせたい、
あ、
この人に引き継いでもらいたいんだ、そういったお気持ちがおありの方、逆にこの人には絶対相続させてないと、そういった方はもう遺言書きちん書いてください、あと もしご自身が亡くなられたらもう相続人がいない、
つまりご家族が配偶者もいない、ご兄弟もいな い,
い, ない
で、ご両親、おじいちゃん、おばあちゃんもいな い,
い, ない
、はい、
言葉が適切かどうか分かりませんが、天涯孤独、
はい、
そういった方も、やはりご自身のですねお気持ちをきちんと残しておく、であと内縁関係、入籍をされてない事実婚の方ですね、その方もぜひ残していただきたいと思います。
そういう方は逆に言ったら、この遺言書がなかったら自分のお気持ち通りの相続が叶えられないかもしれない。
そうなんです。
あ、
で残された方が大変な目に遭われるという可能性がやっぱり高くなってしまいます、
ね、なかなかのご家族みんなが顔を合わせてしょっちゅう会ってるとは限らないので、今回の場合だったらお子さんがいらっしゃらない、そして、ご主人のご兄弟とあまりお話をされてなかったりすると本当にしんどい作業が残っているということになりますね。
そうなんです。
なるほどね。もう一度じゃあ今ご紹介いただいたお子さんがいない、それから
で相続をしてもらいたい、させたい人がいる、
その方が例えば相続人の中にいても、例えばその方にたくさんあげたいとかっていう、
そういうことですね。
はい、相続させたい人がいる、
はいはい、でさせたくない人がいる、
逆にそのバランスとしてさせたくない人がいる、
でね、であの具体的なお話で申し上げますとね、
はい、
前妻との子供とかお子さんとかですね、
あ、はい、
今あの結婚されて、うん、ご自身にお子さんいらっしゃって、
はい、
でそのもう前の奥さんとの間のお子さんとはもう全然こう音信不通でですね、
うんうん、
あの連絡も取ってないと、
はい、
もう毛嫌いされてると、
あ、
そういった方はぜひ遺言書をですね残していただきたい。
でも法定相続人としてちゃんと相続人で残ってますからね。
残ってるんです。そうなんです。
もう何十年音信不通でも、はい、ああそっかそっか、はい、そういう場合はさせたくない人にまあその方がなるということ
で。そうですね、
はい、
であと相続人が全くいらっしゃらない、
はい、
であと内縁関係ですね、
はい、じゃあこのあたりはぜひ、
はい、
あの皆さんちょっとあのハードル高いんですけどね、遺言書を書くっていうのはね。
そうなんです。
でも前もおっしゃったけど、なんか毎年暮れにですか、
そう
あの福岡さんはちょっと、
はい、私あの長女の誕生日に、
あ、はい毎年
毎年もう最近ちょっと書いてないですけどね、
はい、
あの毎年書いてましたね、ひょっとするとその妻と関係性が悪くなってるかもしれませんし
まあでも書くとそんなにあのハードル高くないかもしれない。
そうなんです。
あ、そうなんですね、はいはい、ぜひ皆さんちょっと一度あの遺言書どのようなことを書こうかと考えてこう見るのもいいかもしれないですね。
そうですね。
ありがとうございました。そして今お話出てきましたけれども、最初のところでご相談の無料法律相談、現在はあの感染予防のためちょっとまだストップしておりますので、はい、もしお問い合わせなどお考えでしたらば、兵庫県司法書士会総合相談センターまでお電話してみてください。電話番号 078-341-2755 078-341-2755 です。本日の放送、明日までにハニー FM のアーカイブにアップされます。ぜひスマホパソコンでいつでもどこでもお聞きいただけますのでお試しください。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から福岡さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は8月12日にお送りします。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。